町の話題、本日は辻堂青少年会館夏の催しについて、辻堂青少年会館館長の伊藤さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、伊藤さんの辻堂青少年会館でのお仕事の内容とともに自己紹介をお願いします。
辻堂青少年会館の館長、伊藤です。よろしくお願いいたします。仕事の内容は事業を組み立てたり、子どもたちの安全安心を見守る、そんな仕事をしています。
さあ、それでは改めて辻堂青少年会館のご紹介をお願いします。
辻堂青少年会館は辻堂駅南口から歩いて3分ぐらいのところにあります。1階は集会室といって卓球をするお部屋、2階は絨毯式の談話室、あとパソコンが置いてある和室の3つの部屋があります。小さい建物なんですが、週に1回学習応援といってお勉強を見てくださる先生が来たり、あと学校の先生だった方が子どもたちを見守ってくれたり、そんな子どもたちにとって快適な居心地のいい場所じゃないかなっていうふうに思ってます。
さあ、こちらなんですけれど、やっぱり小中学生が利用されることが多いんでしょうか？
小中学生の利用も多いんですが、高校生、大学生、結構大人になってからも来る方多いです。小さい時ここ小学生の頃利用していた人たちが大学生になって久しぶりに来たり、そんな風な形で戻ってこれるような場所のようです。
いや、本当にこう居心地のいい場所になってるんですね。さあ、こちらなんですけれど、先ほども長年ということだったんですけれど、何年ぐらいになるんですか？
この建物、昭和38年に建ちました。今年で55年になります。
55年ですか？おめでたいですね。
はい、とてもおめでたくて、こちらの会館事業を運営員さんたちが組み立ててくださっています。運営員さんも今年の55年は何かしなきゃねって言ってステッカーを作ってくれたり、事業外に行くことも多いんですが、何か旗を作ろうって言ってくださったり、何か今年はちょっと仕掛けがありそうな55年です。
皆さんに本当に愛された55年間という形なんですね。さあ、そして先ほども利用者の方が様々いらっしゃるということでしたが、大体何名ぐらいの方が利用されているんですか？
昨年29年度なんですが、3万3000人を超える方が利用してくださいました。
さあ、それでは改めて今回のテーマでもある夏の催しについて伺っていきます。もうすでに申し込みの方はスタートしているということなんですけれど、一つずつご紹介をお願いします。
今年度9つの事業を展開していきます。7月入ってすぐ、7月23日から27日、5回シリーズでジュニア卓球教室、これは1年生から3年生まで20人を対象として行います。7月29日は陶芸教室、これは陶芸家の八橋先生がランプシェードを教えてくださいます。次が7月30日から8月の3日まで、これもジュニア卓球教室高学年が始まります。これも5回シリーズです。
こういった形で7月から早速楽しいイベントが盛りだくさんということなんですけれど、8月に入ってからもまだまだあるんですよね。
8月は IT 講師懇談会の先生がパソコン教室1で T シャツにプリントを行う授業をやってくれます。で、8月の6日はキラキラジェルソープカラフルバスソルト作り、これも低学年と高学年に分かれて行います。で、8月の8日9日今度これもパソコン教室、今度はパソコンで内輪作りを行います。で、8月11日は食生活改善推進団体四つ葉会を先生にお迎えしてお父さんとお料理教室で、8月13日は井端先生をお迎えしてハワイアンリボンレー作り、そして8月28日は辻堂地区の青少年指導員さんがご指導をしてくださるペーパークラフトの飛行機作りなどを行います。
9つの授業どれも楽しそうですね。 さあ、そしてどれももちろん注目の催しかと思うんですけれど、この中で改めて注目の催しといったらどれでしょうか。
ペーパークラフトの飛行機作りなどは面白いかなって思います。これは辻堂地区の青少年指導員さんがご指導してくださるんですが、指導員さんのお子さんに夏休みどんなことしたいって聞いたところ、あ、なんか飛行機作りしたいなっていうことで生まれた事業です。もう身近な子どもたちが対象の事業になっているので、そういう子どもたちから生まれたリサーチした事業、これ特に注目していただけたらと思います。
本当ですね。子どもたちの声が形になった授業が今回はあるということなので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。そして人気のある授業というのはたくさんあるんでしょうか。
昨年ですが、どの授業も抽選になったっていうくらい応募の多い授業になっています。
それではぜひこの締め切りが6月の25日となっていますので、締め切りをしっかりとチェックして申し込んでいただければと思います。さあ、そして例年参加されている方々はどのように楽しまれているんでしょうか。
どの授業も作品があるので、作品を持って帰ってお母さんが喜んでくれたよとか褒めてくれたよとか、その授業に参加するだけではなく、その次につながる親子のコミュニケーションが生まれているような授業になっています。特にお父さんとレッツクッキング、8月11日に行われる授業はお父さんなので、子供が一生懸命お料理している姿、普段仕事が忙しくてなかなか子供の様子見ることができないんだけれど、この2時間の間で子供の成長の過程を見ることができたっていうふうに、親子のコミュニケーション取れる、そんなふうな授業になっています。
本当ですね。そういったものがあると改めてお子さんとお父さんとの距離が縮まるような、そんな素敵な講座もあるということです。それでは改めて夏の催しということで、申し込み方法についても教えてください。
申し込み期限が6月15日から6月25日までです。おはがきをお持ちください。おはがきの表側にご住所、参加出資名を書いていただき、裏側に今あるこの9つの授業どれか1つを書き、学校、学年、お名前、電話番号を明記の上、会館にお持ちください。青少年会館で引き換えに受付票をお渡しいたします。1授業につき1枚おはがきが必要になるので、ご注意ください。
さあ、そして明日から申し込みが始まるものというのも、この9つのものとは別にあると伺いました。どういった内容でしょうか。
夏の催しの他に夏休み、まだまだたくさんの授業があります。で、明日から受付開始になるのが今年度初めて開始される新規授業です。体験実践チームレスキュー、レスキュー隊員の募集です。これは辻堂地区の防災協議会の方たちにご指導いただき、全6回シリーズで行われる助かる命を助けるためにという講座になっております。内容としましては、災害についてのお話や救命救急 AED の使い方、あと神奈川県の総合防災センターに行って地震や風水害、消火避難訓練を行ったり、あと辻堂地区の総合防災訓練に参加したり、そのような活動を行っていきます。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
これから楽しい夏休みが訪れます。青少年会館でたくさんの授業を行いますので、ぜひ青少年会館遊びに来てください。お待ちしてます。
ありがとうございました。町の話題、本日は辻堂青少年会館夏の催しについて、辻堂青少年会館館長の伊藤さんにお話を伺いました。伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。